2011年秋のセミナー CD に、贖いの概要、話、金城重弘。
主はセブンス・デイ・アドベンチストに与えられた現代の真理に前進することを望んでいらっしゃいます。今私たちの幸福のためとかそんなことを考えている時ではありません。暗黒にさまよっている人たち、教会の中で焦燥に駆られている人たちのために、そしてたくさんの人たちがイエス様を泣かせる悲惨時に会っているこの時、神の民が覚醒する時ではないでしょうか。匿名にした方がいいのかな。まず、ここにお手紙がありますので、来ましたので、これをご紹介しましょう。祈祷会には紹介しましたが、アメリカからです。元福音社編集長の奥さんの方からですが、9月3日安息日この日は主人の妹の娘が結婚するというので、前日からロスに末の娘と主人が出かけて、私は愛する野菜と猫の世話のために結婚式はやめて留守番をしています。金曜日の夕方サンセットよりデビッド・カン先生のセミナーを初めて聞き始め、朝から夜の12時までナンバー8ぐらいまで聞かせていただきました。涙、涙、涙、感謝、感謝、信仰にいい悔い改めを経験したこの20歳頃より安息日を覚えてきたのですが、今日ほどの素晴らしい安息日は他にありませんでした。真理に導かれながらもなんと55年間を眠り続けていたのです。それでも神様は見捨てず、78歳になろうとしている老婆を覚えてくださって、金城先生を通してこのセミナーの DVD を送ってくださり、ただただ神様の恩愛にひれ伏すものです。はじめにの愛に帰らせてくださいと、ひたすらそれのみを密かに願っておりました。菅先生のお証しに始まって、素晴らしい教理、目の覚めるような、主人からもところどころ聞かされていましたが、知識のみで眠っておりました。日曜日も誰にも邪魔されなくて、繰り返しこの日も夜の12時まで真理の御言葉に預からせていただきました。このセミナーの DVD を息子娘主人にもぜひぜひ聞かせてあげたいと胸がときめくばかり、このためにお祈りしているのです。一人ぽっちの時間も残り少なくなり、夜には主人と娘が帰ってきます。電話ではこの感謝をすでに伝えているのですが、 DVD では先生にもお目にかかれて、そして死聖女のイエス様に心を向けさせていただきました。この世の雑事を金繰り捨てて、残された日々を御言葉の学びに専念したいと思っています。このままではとても救いの確信など与えられないことはよく分かっていました。自分ではどうすることがこともできなかったのですが、聖霊のお導きで今回心から納得し、アーメンアーメンと言いながら聞かせていただきました。英語のできない私には通訳をなさってくださった綱川さんに心から感謝しています。今までこんなに分かりやすい通訳を聞いたことはありません。よろしくお伝えください。嬉しくて嬉しくてたまりませんって繰り返し言って感謝してありがとうございましたと書いてある。こういう反応がね、スイスからドイツからパラグアイから来てます。もちろん本土の方からも来ますが、ここからの人はあんまり聞かないだけど本当に励まされます。エゼキエル47章にね、彼は私に言った、この水は東の境に流れて行き、アラバに落ち下り、その水がよどんだ川に入ると。皆さんよどんでいないでしょうね。よどんだ川に入るとそれは清くなる。およそこの この川の流れるところでは、もろもろの動く生き物が皆生き、また、甚だ多くの魚がいる。これは、その水が入ると、海の水を記憶するためである。この水は、聖女から流れていると書いた。聖女からの光。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせる。そして、皆のために私を正しい道に導かれる。そう。聖女の研究は、教会に様々な教理の風が吹いているときに、正しい道に導いてくれるものです。聖女からの光が、水が魚を生かすんです。エゼキエル47章。エゼキエル47章。はい。今日はね、聖女の構造、その奉仕は午後に回して、生ける神の宮の回復、これの贖いの概要を話してみたいと思います。説教というよりもこれは研究ですからね。もっと説教を少なくし、聖書研究を多くしなさいとエレン・G・ホワイトは言ってらっしゃいますね。そう。ここに贖いの歴史と書いてますね。エレン・G・ホワイトは贖いの物語という言葉を使ってます。贖いの歴史。この贖いの歴史の我々はもう最後の時に来ているんです。この赤い日曜休業令というのが、事件が起こると、この再臨までの期間は短期間です。短期間、約3年半、約一旦永遠の運命を決定する事件が立つと、起きると、非常に短期間に神様は想定外の方法で、働き人をあっと驚かす方法で完成なさると書いてある。そのためにはね、聖女からの光を研究しなければなりません。再臨信徒が大失望の後、何が彼らを立ち上がらせたんですか？何が彼らに喜びと確信と希望を与えたんですか？我らの主はどこに行ったんでしょう？1840年10月22日、おいでになるておいでにならなかった。大失望を経験しました。腹には苦い経験であったんです。けれども、何が彼らを生き返らせて、立ち上がらせたかというと、死聖所にイエス様を見出したんです。それからセブンス・デイ・アドベンチストは全世界に宣教に立ったんです。また再びイエス様を多くの者が見失ってしまった。何が私たちをリバイブさせるんでしょうか。で、アンスボン中学校の研究からの続きですが、天に誠の聖女がありますね。そしてもう一つは、私たちが生ける神の宮、聖女であるということです。ここに神様は住みたいと望んでいらっしゃるが、まだこの聖女は汚れているので、この聖女からいろんな悪口や憎しみや、まあいろんな感情が出てくる。聖女はまだ清められていない。まだ回復されてない。いつ回復されるんでしょうか。だんだんはっきりしてきます。で、人間が 生ける神の宮が回復されるために2つの研究がある、方法があるんです。それはイエス様は言われた、私は道であるとおっしゃった。 I am the way、 道である。英語で way という時に道とも訳するし、方法とも訳する。救いに至る方法、道はイエス様です。もう一つは詩編77編の13節、神よあなたの道は聖女にあり。口語訳ではそうなってない、近定訳ではあなたの道は聖女にありと書いてある。イエス様は私は道であるとおっしゃった、あなたの道は聖女にあるとおっしゃった。今日はイエス様の贖罪の犠牲と全能の地方者のことを勉強していきましょう。イエス様の受肉、イエス様のご生涯、そしてイエス様の死。この聖女の研究は午後からやります。イエス様のご生涯ですね。聖女の研究、受肉、あ、書いてある、生涯、死ね。あまり気がつかない聖句ですが、非常に大事なことを紹介します。ローマ書5章の10節、もし私たちが敵であった時でさえ御子の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今はなおさら彼の命によって救われるであろう。私たちは十字架で流された血潮によって罪許される。その血潮が天の至聖所で大祭司によって適用されるときに、我々は罪許されるばかりでなくて、罪から清められるばかりでなくて、罪が完全に取り除かれる方法がこのステップに書いてあるんです。キリストの死、この彼の命によって救われるというのは、この命というのはね、英語では life というんです。life。life というときにね、命とも訳するし、生活とも訳するし、生涯とも訳する。どういうことかというと、我々が救われるのはイエス様の死だけではない。彼の罪のない生活、ご生涯、これも非常に大事だということです。各医者の基本一貫の11ページ12ページ、キリストはご自分の生涯と死によって罪のために生じた破滅から回復するよりももっと大きなことを成し遂げられた。まあ、ここだけでしょう。ご自分の生涯と生活と死によって、彼の死と彼の命、生活、生涯によって我々は救われるんです。十字架だけじゃないんです。贖罪の犠牲と全能の地方者の働き、ね、これを覚えていたいのです。はい、キリストは一瞬も罪を犯さない生涯を送られた。なぜか、それは私たちのためであったんです。イエス様の身代わりの死は私たちを永遠の刑罰から救うため、我々が第二の死、永遠の死というのはね、第二の死ですよ。第二の死、まだ誰も経験してない。みんな一度は死ぬ、死ぬことが すべての人に定まっている。けれども、ヘブル書の9章の27節。しかしね、死なない人もいるんだよ。ね、第一の死は。誰ですか？ヘブル書の9章の27節にはね、すべての人に死が定まっていると書いてある。死んで後裁かれることも定まっていると書いてある。が、聖書をね、一つだけ読んで解釈してはならない。あちこち読まなければならない。読むと、死なない人たちもいるんだ。第一の死。ね。死なないで生きて死を迎える人たちもいる。だけど、その他はね、みんな、一度はクリスチャンであろうがなかろうがみんな死ぬ運命になっている。けれどもあれは永遠の死ではない。永遠の刑罰ではない。クリスチャンにとってはあれは一時眠りである。悪人にとっても永遠に滅びではない。悪人ももう一回復活して滅びる。第一の死、第二の死、第一の復活、第二の復活というのがありますね。そう。だけども、イエス様は、一度も一瞬も罪を犯さなかったために、死なないで済んだはずなんだが、十字架で死なれたのは、私たちの身代わりのためで、私たちの代わりに刑罰を受けられた、第二の死を。人間となられ、そして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、ご自分を虚しくされて従順であられた。なぜイエス様は罪のない生活をなさったかというと、キリストご自身の罪のない性質に、人間の罪深い性質を丸ごと結合された。これはね、神秘です。簡単には説明できない。けども書かれたことをそのまま信じるんです。聖書と証の踏みに。キリストはご自分の罪のない生活に、我々の罪深い性質を取られたと書いてある。結合したときに、罪のない生涯になった。しようと、火星そうだ。何だった？火星ソーダじゃん。火星ソーダとナトリウムか、結合させると塩になるってね。うん。毒、一方は毒であるんです。けども結合したときに素晴らしい塩になる。そう。地上におけるイエス様。外なる人は私たちと変わらない。堕落した罪を犯す可能性のある性質だった。イエス様は我々と変わった肉と血を取りませんでしたよ。天使の性質取りませんでしたよ。あえてアブラハムの子孫の性質を取られたとヘブル書に書いてある。けれどもそのご紹介は表されたご生涯は罪がなかった。なぜか見てみましょう。ここ。イエス様は聖霊によって生まれた。私たち聖霊によって生まれた人は一人もいない。イエス様は聖霊によってお生まれになった。そして、神聖と人生が結合した。罪がなかった。そしてイエス様、生活なさっている間に、イエス様、罪を犯す可能性あった。誘惑に負ける可能性あった。けども、ご自身から何一つできないとおっしゃった。どうやって罪のない生涯を送られたかというと、ブルーの本でゆっくり研究しますが、信仰による義であったんです。ヘブル書5章に、肉の生活の時には激しい叫びと 祈りと捧げてご自分を救う方に一瞬一瞬頼って依存して生きたんです。自分からは奇跡もなさらなかった。奇跡もご自分のために聖霊の力であったんです。そうで、自分には頼らなかった。我々が罪を犯すのはね、いつも自分に頼る、自分の思い、自分の計画。生来我々は罪、自分中心の思いを持って生まれてくる。これはゆっくり後で勉強します。そして天父に全く依存し頼られたんです。それは誰のためであったかというと、私たちのためであった。ご自分の罪のない生涯を私たちに与えるためであったんです。私たちクリスチャンがね、一番最初に知らなければならないことは、イエス様が、キリストが私のために、我々のために何をなさってくださったかということです。キリストの働き、ね、天の聖女を仰ぐこと。あ、ここでね、忘れない前に言いたいんですが、天に聖女がありますね、うん、我々も生ける宮根ですね。これを履き違えたら大変なことになる。私が生ける宮である私のうちに神が内住すると言ってね、私、私と言って私を第一にするとね、天の神の宮、聖女、天のイエス様の働きから目をそらすと反神論になる、1900年の初めに我々の教会に天才のケログ博士が、あ、天国なんてないんだ、イエス様おっしゃったでしょ、天国はここかしこにあるのではない、あなた方のうちにあると言ったではないかって、ん、天国なんてないよって、天の聖女なんてないよって、神様はあなたのうちにいらっしゃる。反神論という廃墟のアルファ、廃墟の始めがね、我々の教会真っ二つに分立させた時があった。廃墟のオメガ、最後の廃墟が来ると言ってますよ。エレン・ジー・ホワイトはその来るのを見て目震いしたと言ってます。なんだろう廃墟のオメガ、後で勉強します。そう、あのね、我々は確かに生ける神の宮である。神は聖霊を通して内住なさるが、私たちの目を向けるところは天の聖女であるんですよ。イエス様が私のために何をしておられるかということに目を向けるんです。自分の体験、自分に神様がおられると言って自分自分と向けてると、神秘主義、聖霊主義、体験主義に陥ってしまう。非常に危険な思想です。私たちは キリストが我々のために何をしてくださったか、イエス様をずっと見つめるんです。その働きを、大祭司の立場と働きをずっと見つめてる。自分でどれほど清まったか、教会に行ってどれほど変わったかということに目を向けると失望するだけです。今自分がどんな現状であろうと、ずっとイエス様を見つ続けることです。眺めることによって変えられていく。栄光から栄光へと。なぜイエス様を 迎える準備ができていないと言って、天の聖者に目を向けないで、自分は50年60年通ってても変えられないって悩むんですか。いつまで経っても解決しません。ただイエス様を眺めるだけです。そしたらペテロは海の上も歩けた。友達を、他の人たちは見たら沈んだ、自分を見たら沈みます。イエス様を仰いで行きましょう。そしてイエス様が神の御座から一歩一歩下って人生を取られて、絶えずイエス様に祈りと願いとを捧げて甲を焚きました。神の御言葉、こう書かれている、神の御言葉によって生きた。そして聖霊の内住によって光を輝かしたんです。そして私たちのためにバプテスマを受けられた。そして最後に私たちのために十字架で血を流されたんですね。ここ見てください。贖いを提供するためキリストの歩まれた道ね、天から一歩一歩下ってきた。今度は神なく望みのない私たちが、私は門であると言われたイエス様を通ってキリストに従って、一歩一歩完成を目指して進んでいかなければならない。ヘブル書6章の一節、完成を目指して進んでいきましょう。完成は何ですか？イエス様の罪のないご品性。可能ですか？可能ですか？全世界のセブンステイアドベンチストにこの質問をしたらね、大半が人間である限り不可能と答える。そして今イエス様は私たちのために死聖所におられる。その死聖所で、イエス様は大祭司として、最後の働きを、贖いの働き、英語でファイナルアトーメントという、ファイナルというのは最後、アトワンメント、アトワンメントという一つになること、一つになること、ファイナル、最後に私たちのうちに神聖と人生を、その結合を完成するために、死聖所で入っておら、結婚式だ。この結婚式、素晴らしい聖書の研究だから、これもブルーブックに書いてある。そして、特別な贖い、最後の贖い、特別な清めと書いてある。特別な清め、特別な贖い。こういう言葉、私たち使わなくなった。主の御再臨を迎えようとしてるのに、栄光の主を、王国を求めて、恵みの王国が完成する時なのに、それを弟子たちのように、1800年代の再臨信徒のように忘れかけてる。で、再臨ばっかり説く、考える。しかし、恵みの王国、神聖と人生の結合、品性の完成、これがなされないと、主は花婿を迎えにおいでになることができないんです。この働きが成し遂げられると、キリストの弟子たちは主の再臨を迎える準備の働きができるのである。各時代の大僧と見るとね、今我々はこれを持っていない。完全に清められたと思っている人、もう主の再臨明日来てもいいと思ってる人いますか？我々が今持ってないもう一つの経験を持たなければならないんです。 主はそれをプレゼントしようとしているけれども、そのことを理解しようとしてない。花嫁は婚姻の時が来て、結婚式の時が来て、用意ができた。用意ができたならば花婿は迎えにおいでになるんだが、その用意ができていない。結婚式はいつだろうか、どのようにして神聖と人生が結合して、もうこの世の汚れに染まない、永遠に悪魔の策略から安全と言って印される時はこれからです。印される働きは、今、まあ、この聖女の働きはね、復活して少し小さくしてくれる、ちょんちょんちょんちょんと。復活、死んで、安らかに死んで、眠って、復活して死を迎える準備をさせます。けれども、これは、仕事の今、私たちが、の経験ですね。許しと再生、先の雨で印されて、死と裁きに備える。死ぬ人たちは死んで、後裁かれる。生きてる人は生きてる間に裁かれる。ならば生きてる人たちの裁きはいつかという問題があるね。これはまた次の研究に移ります。日曜休業令という事件が経ったらね、生きてる人の番になる、黙示録13章の8節を見てください。で、生きて死を迎える人たちは我々が今持っていないもう一つの経験を持つのです。この死聖女の経験です。詳しいことは後であります、ね、これ罪が除去されること、後の雨を受けること。今我々先の雨を受けてますね。後の雨を受けている人いますか？罪が全く除去されている人いますか？韓国から帰ってきた人がね、先生が言ってる罪の除去を経験しました。じゃあ罪を犯さないんですかって、罪を犯しませんって。サタンが罪を犯させるって、自分を犯さないって。これは昇天に備えるんです。昇天に。144,000の経験。これは1年に一度の経験ですね。この大祭司の聖女における立場と働きを理解しないと、現代に必要な信仰を働くことも、神が彼らのために計画しておられる立場を占めることができなくなる。もう僕の言葉じゃないですよ、大総統下巻に書いてある222ページ、セブンスデーアドベンチスト、神が我々にのために計画しておられる立場というのはね、なぜセブンスデーアドベンチストでなければならないかという意味です。この独自性を失ってしまう。三天使の使命も意味も理解できなくなり、他教派との区別がなくなる。私たち区別はありますよ。第7日目安息日守ってます。第7日目安息日守る団体はどれくらいあると言いました？500個。何がセブンスデーアドベンチストをたらしめるかというと、死聖女における最後のあがないという教えです。区別がなくなる。第7日安息日を守る教会は、なぜセブンスデーアドベンチストか分からなくなる。今昔ね、大祭司が一年に一度、最も厳粛な日でしたが、すべての仕事を辞めて、そして大祭司が死聖女に入るとき、聖女の周りに集まって断食して魂を悩まして
心を深く探索する。
今軽重不白なセレブレーション礼拝とかメガチャーチとかやってる時ではないんです。今は印される前の最も厳粛な大事な時です。心を深く探索して先天的な悪癖、後天的な性癖、自分の欠点を示してください。神よ、私の心と思いを探って、そして常しえの道に導いてくださいと祈る時です。隠れた咎から解き放ってください。ね、この死生世における神の裁きの時、裁きはね、黙示録14章を見ると永遠の福音と書いてあるんですよ。なぜ裁きが福音であるか、ブルーブックで勉強します。素晴らしい福音、ね、そして永遠にキリストと我々が結合するんです。そして聖霊に充満される。後の雨と言いますね。後の雨が因すると神の道徳的な形が、品性が完成される。牧師の勧告506ページにそう書いてある。牧師の勧告が聖霊に導かれたというね、本が訳されてるからありがたいね。後の雨は、ただ信者に伝道にこう力を与えるだけじゃないですよ。後の雨は大きな変化を私たちに与える。何がこの変化をもたらしたのですかというと、主の御前から来る慰めの雨、大いなる叫びと天使はエレン・ホワイトに言ったんです。後の雨、聖霊、我々の先天的な後天的な罪、罪の記録、全部我々の心に記されている落書きが全部消される。再び心に思い出すこともしないほど、そう、光の衣を着るんです。アダムが罪を犯す前はね、光の衣を着ていた。光のキリストの麻布の衣が着せられる。信仰による義というのはね、罪は持っていても、ああ神様憐れみ深いから罪は許してくださって、罪の中にでも信仰さえすれば救ってくださるというもんじゃないですよ。不祝福の山にね、神の許しは許されたと言って法的な宣言ではだけではないって、罪から解放する、これが最後になされるんです。この死聖所において最後のプレゼント、そしてその代わりに今度は後の雨で満たされる。そうするとね、大いなる叫びに立ち上がるとき、印と不思議と奇跡と癒しが我々の印された民を通してなされる。そしたら非常な速さで、藁に火をつけた速さで、稲妻のような速さで働きは完成するっていう。皆さん、なんで神様のこんな素晴らしいものを受けようとしないんでしょうか。どうしたらそれを受けることができるかということを研究する必要があるんじゃないでしょうかね。それが終わるとね、イエス様が死聖所から聖所に戻ってこられて、そして七つの災害、八をね、この地に投げ捨てられる。その時かつてないほどの大いなる、苦に始まってからかつてないほどの大いなる悩みが 始まるって。黙示録16章を見ると7つの災害が降り注がれる。東日本の災害どころじゃないですよ。東日本を恐ろしく経験させられたね、大地震、大津波、原発事故、これから次々起こることになっている。日曜休業令が経ったら災害の季節に入るって。それでイエス様の最後の取りなしが止むと、かつてないほどの大いなる悩みに入るって言うんですね。その備えをさせるために特別な今持ってない経験を与えようとしていらっしゃる。やがてイエス様がお去りなさるとき、宇宙のセンターから神の御座から我々の銀河系に入ってくるんです。そしてオリオン星座の空洞を通って太陽系に入ってきます。そして地球に入ってこら、戻ってこられるんですね。初代文章104ページ、重い黒雲が現れて互いにぶつかり合った。大気は分かれて巻き去られた。その時に我々はオリオン星座の空間を通してその向こうを見ることができた。そこから神の御声が聞こえた。聖なる都はこの空間を通って降りてくる。ここにおられるのはイエス様です。千々万々の御使いたちを率いて迎えにおいでになる。祝福に満ちた望み、これを決してどんな廃墟の中にも我々はこの祝福に満ちた望みを失ってはならないですね。見よ、これぞ我らの神なり、我ら待ち望めり、我ら待ち望めり。最後まで待ち望む者は、最後まで耐え忍ぶ者は、何と書いてますか？救われると書いてある。そう、最後まで。だからここに神の戒めを守り、イエスの、イエスを信じる信仰、あるいはイエスの信仰を守る生徒の何ですか？忍耐。イエス様はこれほど私たちを忍耐して一人も滅びることのないことを望んで待っておいでになるんだから、我々も忍耐しましょう。激しい忍耐が要求されますよ。激しい試練がやってくる。そうだけどイエス様は決して裏切ることのない忠実な誠の証人であられます。イエス様が再臨なさってから千年の間、この地上は全く荒廃した状態です。原発全部爆発してるでしょう。ね。まだ原発残ってるところあると思いますが、フランスの原発この間爆発した。みんな、本当にだんだん恐怖と不安に満たされつつある。この地上、東京にある一番高い、世界で一番高いタワー、なんていうんですかあれ、スカイツリー、あれも残念ながら見えなくなるね。ドバイの800メートルの建物もおじゃんになるね。全く荒廃した状態になる。だけどどんなにこの地上で貧しいものでもね、イエス・キリストによってすでに永遠の命を持っている人たちは、もう人間の手で作ったものじゃなくて、神ご自身がお作りになった聖なる都に出入りすることが許される。それはね、人間の言葉でも言い表すことのできないものですね。この地上荒廃した状態でサタンはどれくらいの期間縛られてるんですか？千年間何にもする仕事がない。無職。哀れだね。 千年間だよ。それで悪天使たちも、そして年期が終わると火と硫黄が天から降ってきて、サタンと悪天使たちと悪人たちも滅ぼされてしまう、焼き尽くされてしまう。千年の間、調査審判で、これも素晴らしい福音です。千年間かけて、なぜ悪人たちが滅びた、あの人が天国行けないかということ、理由を全宇宙に納得がいくまで、裁判がなされる。公平なお方によって。サタンも、自分が滅びるのは当然だと言って滅びていくというんですから、素晴らしいね、神様の愛は、ね、そしてやがて光り輝く聖徒がこの地上に下ってくる、聖なる都が、新しいエルサレムが、黙示録21章の2節、聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のようにようよう整えて、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。そうで、続きを見ると、そのこの地球が全く新しくされるんでしょ、この地球が。そして新しい天と新しい地が作られ、義の住む新天地、義の住む、死もなく、はい、何がないんでしょう、痛みもなく、悩みもない、涙もない、叫びもない、病もない。イエス様が王の王、主の主として治められる。この地上で神のお子であったお方が、散々誰も経験したことのない苦しみを受けて、誰も経験したことのない死を経験して血を流されたお方が、ご自分のすべての血をアダムから始めて21世紀に至るまで、すべての人に血をお分け与えたお方。それを飲む者は永遠の命が与えられる。その方が、ここ書いてあるね、新しい天と新しい地とを見た。海もない。そして、見よ、神の幕屋が人と共にあり、民が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。涙流したことのない人、いますかね？いるかもしれないな。だけど必ず一緒に一度、少なくとも流すよね。だから涙はね、我々のためにこの地上ではいいことです。岩橋武雄という人は、世界で最も微笑むことのできる人は涙の味を知っている人だと言いました。最も幸福な人は不幸の数々を乗り越えてきた人であると言いましたね。死もなく、悲しみも叫びもない、痛みもない、先のものがすでに過ぎ去ったからである。すると御座にいます方が言われた、見よ、私はすべてのものを新たにする、ね、コンピューターがウイルスにやられると、今度は何て言うんですか、完全に、何て言うんですか、デフラグ、完全にね、これを作り変えることができる、何て言うんだか、コンピューターの言葉でリカバリーしてくださる。リカバリー、回復してくださるんだね、書き記せ、これらの言葉は信ずべきであり誠である。そう、なんで人は つまらんことのために時間を費やし、糧にもならぬもののために浪して、そして死んだものを拝んで、自分たちの考えで作ったものを拝んで、ね、大きな欺きですね。信ずべきであり、誠であるという方は、自分の命を捨ててくださったお方です。そして新しい天には神の聖女を見なかったと聖女に書いてある。聖女に書いてある。なぜ？もう、ね、聖女を見なかったと書いてある。神と子羊とがその聖女なのである。新世界、新世界秩序。王の王は我らの主イエス・キリスト。しかしね、その方は私たちを愛し、その罪から私たちを解放し、御国の民として祭司としてくださる方に永遠に褒むべきかなと、黙示録一章五節かなに書いてある。罪から解放し、地によって、そして結果はね、御国の民としてと書いてあるがね、金帝訳ではね、王とすると書いてあるよ。王、我々も王としてくださる。王の王はイエス様だけど、我々も王であるんです。キングス、イエス様、キングオフキング、ロードオフローズであるんですね。そう、王族に加えられる。あの徳川じゃなくて豊臣秀康はね、あれ田舎者だった、猿と言われてたね。あれ王様になった、あれ、ね、将軍になったでしょ、うん、我々神の形に作られていたんだが、神様に反逆して、そして塵で作られた人間なんだが、これを許して清めて高めてくださる。ここに書いてあったかな。そう、しかしキリストのうちにあるときに、我々は堕落しなかった場合よりももっと密接につながるようになる。堕落しなかったアダムよりもね、もっと密接にイエス様とつながるというんです。そう、そしてご自分の死と生涯によってね、神は御子の自身のうち、神は御子自身のうち人間の性質を取り入れられ、これを一番高いところ天にまで持ち続けさせられた、ね、そしてキリストのうちに天の家族と地の家族が一つに結ばれている。栄光を受けになったキリストは我々の兄弟である。天は人間のうちに宿り、人間は限りない愛の神の愛、胸に抱かれるのである。王族となるんです。我々自分で自分を支配する主権が回復されるんですね。それ見てください。これは預言者を通して神ご自身が言っておられる。堕落したことのない天使たちよりもさらに高い地位に置かれることになる。考えられますか皆さん、ん？天使たちよりもさらに高い地位に置かれるというんです。もっと密接なキリストとの交わりに入らせてくださる。キリストの贖罪の犠牲と全能の中保者によって、我々は再び元の状態に回復されて、これでやっと宇宙が安定する。皆さん、宇宙の住民は天使も他世界の住民もね、私たちが病んでるために、罪の放射線を受けているために、あの東日本の 放射能を受けた人たちに全世界中の人たちが同情する以上に罪の放射能で苦しんでいる人たちに関心を持っておられる。だから十字架によって回復され、高められる、天使たちよりも高い。これも時間がないから、これね、簡単に言っておきましょう。黙示録5章を見てください。ヨハネはね、全宇宙に展開されている善悪の大相当、謎、これを解くことのできない、つまり小さい巻物を解くことのできる人一人もいなかったので、激しく泣いたと書いてある。誰もいなくて、宇宙でよ。しかし、ね、ユダ族の獅子、ライオン、ユダ族の獅子、ダビデの若枝であるお方、ほふられたと見える子羊、その子羊が進み出て、御座にいます方の右の手から巻物を取った。これね、イエス様のことをね、ユダ族の獅子、ライオンで表されている。と同時に、子羊とも表されている。獅子であり、子羊である。百獣の王であるライオン。何を言ってるかというと、イエス様の全能の力を表している。子羊は食材の犠牲を表している。そのお方が小さな巻物を解くのにふさわしいお方であると言って、ヨハネは納得したんです。そう、イエス様はその食材と全能の全能者の中保者としての働きを持って、我々を再び元の状態に回復するだけでなくて、天使たちよりも高いところに引き上げてくださる、なんという食材の物語でしょう。ね。ああ、私たちが神の子と呼ばれるために、どんなに大きな愛を父から賜ったことか。考えましょう。考えましょう。研究しましょう。全、我々の全神経を集中して、最後にこの大真理、現代の真理を理解して、神様の祝福を全部いただいて、花婿イエス様を迎える準備をしようではありませんか。これはね、最後のブルーの本で、私たちのためではないんです。ためではありますが、イエス様ご自身のためにお願いだから、このプレゼントを受け取ってくれと提示をした。神ご自身のため、なんという驚くべき愛でしょうか。はい、では最後に、ご一緒にジョン・ニュートンの作った有名な賛美歌を歌いましょう。驚くばかりの恵み、アメイジング・グレイス。全く失われた、盲目になった、打ちひしがれた私を過去まで愛し救うとは、という英語ではもっと素晴らしい意味が、驚くばかりの恵み、一緒に歌いましょう。これは契約の26番ですね。
驚く それを消す任せる心起こさせたり危険をも罠をも避けたるは恵みの御業と
天のお父様、賛美歌に歌いましたように、心から驚くべきあなたの愛を称えることができますように、今日も明日も明後日も永遠にわたって、そして神様の栄光を表す器とならしめてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。